バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。こんにちは。先日、遮光メガネのことを、放送したと思うんですけど、まあそれのね、まあ予告っていうかね、まあ宣伝としてね X に、投稿してたんですけど、それについてね、エルトリウムさんっていう方から、京都大学でね、このブルーライトと網膜色素変性症のね、研究のね、最新の情報が出てますよっていうことを教えてもらったので、ちょっとねこれについてね、チャット GPT にね聞いてみたんですよね。そしたらね、やっぱりね、その情報があったので、ちょっとそれを、チャット GPT に読んでもらいたいと思います。
京都大学の研究によると、網膜色素変性症に関連する EYS 遺伝子の変異を持つ患者の網膜は特にブルーライトに対して非常に敏感であり、光による損傷が進行しやすいことが明らかになりました。この研究では、患者の iPS 細胞から作成された網膜オルガノイドやゼブラフィッシュモデルを使用して、ブルーライトが網膜の変性を加速させるメカニズムを調査しました。研究結果は、特にブルーライトが視細胞死を引き起こし、 EYS タンパク質が機能しない場合にはこの現象が顕著であることを示しています。これにより EYS 遺伝子の変異を持つ患者はブルーライトへの露出を制限することで網膜のさらなる損傷を防ぐ可能性があるとされています。対策としては、ブルーライトカットのメガネや他の保護具の使用が推奨されています。 NAS Touchy Source。
はい、これちょっとね、そこのソースっていう最後の方に行ったと思うんですけど、このソースを確認してみたところ、どうもね英語のサイトだったんですよね。だからまあどこなのかな、アメリカ英語だったと思うんですけどね。まあ海外に向けての、まあ、京都大学からのね、まあ情報なのか、それともね海外で独自でね、そのまあ京都大学のねこの取材をして、その情報なのかはちょっと分かんないんですけど、その情報をね4つまとめたのが今のだったんですよね。まあそれでね、京都大学からもね、まあニュースリリースとしてね出てたので、それのリンクをこのね、放送のね概要欄に貼っとくので、まあこれをね見ていただければと思います。まあ昔からね、まあ僕がね、網膜色素変性症と分かった時から、まあ紫外線、それも、まあ、ブルーライトの影響っていうのはあるだろうということでね、この、遮光メガネをね、まあ処方ねしてもらってたんですよね。まあそれでね、このブルーライトっていうのは、まあ、一般のねサングラスとかじゃ、まあなかなかねカットできないっていうことなんで、まあこのね特別な医療用のね医療用のサングラスということでね、僕は東海さんのね CCP っていうやつをね選んでるんですよね。まあCCP400 っていうのもあるけど、 CCP400 だとまあ青色はね、100% はねカットしないみたいなんですよね。だから CCP っていうのをかけてんですけど、昔からねかけてますけどね、まあこれがねこの前の放送だと、治験とかねそういうのはないから、まああくまでもねそういうことだろうということなんで、まあかけなくてもいいんじゃないかなって、僕もね次のねメガネっていうかね、もう視力もねあんまり出てないし、まあサングラスとしてね、 他の、もう遮光メガネじゃないね、医療用の、遮光メガネじゃないのでもいいのかなっていうね感じで思ってたんですけどね、このね京都大学の、まあ治験っていうのかな、でこのねブルーライトへの、暴露でね、この視細胞のね視細胞死がね、加速されるっていうことが分かったっていうことなんですよね。まあこれね今年の研究結果なんでもう最新だと思うんですよね。やっとねまあ治験がね進んだのかなっていうことなんですけど、まあだけどこれでねちょっと注意しな、まあ注意っていうほどでもないですけどね、このなんだっけ EYS 遺伝子っていうのね、これ原因遺伝子の中の一つみたいなんですよね。だけど原因遺伝子って今の段階だと100以上あるらしいんですよね。その中で主な、原因遺伝子として、まあ、いくつかあるらしいんですけど、まあ、主なっていうことは多分このね患者が、多いっていうことだと思うんですけど、まあそれがね EYS 遺伝子らしいんですよね。だからねこの EYS 遺伝子の変異を持つ患者から、iPS 細胞をね作ってそれの網膜でこの、まあ、実験ですよねしたら、そしたらブルーライトの暴露でやっぱりね、加速変異っていうかね、細胞死が加速するっていうことが分かったらしいんですよね。まあだからね、まあこの前のね放送でもね僕もお話ししましたけど、まあこのね遺伝子検査を僕はしてないからこの EYS 遺伝子がね原因かどうかっていうのは分かんないっていうのが一つと、あとこのねあくまでもこの患者さんの EYS 遺伝子をの変異を持つ患者さんの、細胞をね視細胞をもとに、まあ、網膜細胞をもとにこの iPS 細胞を作ったっていうことなんだけど、目の中にある状況でこのね実験をしているっていうことじゃないと思うんですよね。多分、ちょっとね文章だけだよね、この要約してもらったね情報だけじゃちょっと分かんないですけど、まあだけどね、やっぱりね主なこのね原因遺伝子っていうことなんでね、やっぱりまあ僕がねこの網膜色素変性症っていうのが分かった段階から言われてたことが一つ裏付けられたっていうことなんでね、だからまあもちろんね屋外ではまあ今までね主治医が言ってたように遮光メガネをした方がまあこのね病気の進行をね、早めることには、早める可能性がね、外でのね活動の中ではあるんで、ここでねやっぱり遮光メガネをするのは、有効なんじゃないかっていうことらしいんですよね。まあね、ちょっとねいろいろね心配になっちゃったりとかそういうのはあるとは思うし、まあ僕もねこのまああくまでもねチャット GPT とかでね聞いてもらった要約とかね、まあ今日この京都大学のね、発表を見ての段階なんで、まあこの辺りはねやっぱね主治医とね話してね、まあだけどね今までもね、遮光メガネはねした方がもちろんねいいですよって言われたことなんでね、やっぱり次もね遮光メガネのまあどつきじゃないねサングラスにした方がいいのかなってね現時点では思ってますね。はい、これね、僕ねこのね情報ね全く知らなかったんでね X にね本当にねのこういうね投稿ねしててよかったなと思ってね、 思いますね。うん、この情報ね教えてくださったねエルトリウムさんもね本当ありがとうございました。うん、参考になりました。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。それではまた。